皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会と佐藤パーツ株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BIA の田中です。
こんばんは。 JI1KGQ ふみちゃんです。
そして JH1OSB 浜ちゃんです。
こんばんは。今日はおかしいな。はい、今日は第40回なんですね、40回ですからね。 CQ40 ですよ。 CQ40 わかりますか？
ああ、今ちょっとわかった
HF 出てないな、この人たち。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、改めましてこんばんは。 JI1KGQ 奈良文幸です。
ふみちゃんじゃねえの？
いや、冒頭にちょっと言いました、ふみちゃんというのはですね、僕が所属している 吹奏楽部の僕のあだ名なんですね。
へー、そうなんだ。
うちの高校の吹奏楽部は全員にあだ名が付けられるっていうのがありまして、まあ、あだ名がふみちゃんなんで、まあこんな話をしたんですけれども、うん、そもそもなんでこんな吹奏楽の話をしているかと言いますと、
はい、
まあ、夏の吹奏楽の大きなイベントといえばコンクールです。
そう、ね、よくね、そういう話聞くよね。甲子園に行くか、コンクールに出るかっていう。
そうですよね、うん、今年の甲子園でも結構コンクールと重なっちゃった高校があるなんて、話題になりましたけれども、僕も高校に入って初めてのコンクールがありまして、
はい、
結果はなんと、ルルルルルルルルルバン、銀賞でした。
銀賞、
え、
なんとも言えないんですよね。
ちょっと残念でしたね。
え、そうなの？
正直悔しいんですよね、うん、
え、銀って上から何番目なの？
金が何個か
あって、金もいつかの、
あ、そうなんだ。
いわゆるあのダメ金っていうのはあるんですよ。金賞だけどダメ金っていうのはあるからね。
そうそう、
そ
で今年は結構部活がいい体制で、あ、今年はいい感じにいけるかなと思ったんですけれども、
うんうん、
あの結果の表が返ってくるんですよね。点数が書いてあるんですけれども、あの点数的には金寄りの銀なんで、
金寄りの銀
なんで、あと一歩届かなかったななんて。まあでもやっぱり金と銀の差は大きいので。
でもそれでもし金取ってもダメ金だったわけだね。
そうなんですよね。ということで、相変わらず僕はサックスをやってるんですけれども、今回の曲ソロがありまして、2年生のとても上手な先輩が吹いていて、もうリスペクトですね。
すごいね。
他にも上手な先輩、ファゴットとかコントラバスの先輩とかとても上手で、とても尊敬しておりますということで、まあ、今日はそんなわけでここで音楽を流したいななんて思っております。
なるほど。
曲は演奏した星名博作曲の復興なんですけれども、長いので途中から聴いていただきます。どうぞ。 まあ、なかなかコーナーの中にコーナーの途中で曲を入れるなんてことはなかったのでちょっと新鮮な感じはしますけれども、
うん、びっくりしたねこれね聞いちゃうとね、うん、いや僕らはびっくりしないけど多分これ演奏してる人たち聞いたらびっくりするよね。
そうですよ、
電波に乗っかったっつね、
まあ、知ってるんですけどまあ、まあ、でもこのラジオ実は部長が聞いておりまして。
あ、部長さん、いいですね、
は
い、
実は無線に興味を持ち始めて無線の世界に QSY したいっていう風に LINE が来まして。
あ、いいですよ、とっても音楽と無線はとっても似通ってます、うん、も
うこのラジオ番組名をこう入れてひねって送ってきたのでとてもなんか嬉しいというか、まあ、なんか
そうですか、
ぜひぜひね、無線の世界に QSY してくださいという感じなんで。
部長さんは何の楽器やってるんですか。
部長さんはさっき言ったコントラバス。
ああなるほど、
あ、弦楽器ですか。
はい、
ああそうですか、
今回のコンクール曲でも結構コントラバス重要なパートだったんで。
これ今回はサイマルでも流れるっていうことですよね。
流れますかね。
流れますか。おお、じゃあみんなこれぜひね、は
い、
全国の人に聞いてもらえるということで、
いただきましょう。
よかった
ということで、まあ、今回はちょっと前半吹奏楽のお話をしてしまってね、ちょっと無線から離れてしまったんですけれども、
いいですよ、うん、無線だけなくいろんな趣味をねやるからこそ無線の楽しみを引き立つんですよ。
田中さんも小浜さんも音楽やってますよね。
やってますけど、
やってます、
とても人前ではっていう。はい、
まあ、まあ、ぜひ皆さんも頑張りましょうということで、
はい、
はい、ここからは本題の無線の話に戻していこうかななんて思っております。
はい、
まあ、今日は8月31日ということで夏休みが終わってしまいますね。
終わっちゃうよ、
ね、
ということで今回僕の夏の活動報告をしたいと思います。
はい、はい、
まあ、毎年毎年恒例になってきているのですが、おじいちゃん家に行ってまいりました。
話が早いからゆっくり喋るっていうおじいちゃん。
いや、まあ、そうですね、うちのおじいちゃん
ゆっくり喋ろうね、
はい、行ってきたんですけれども、
はい、
あっちの家の方が設備がしっかりしているので、
うん、
HF とかの受信とかもできるんで、
うん、
とても無線をやってる気がするんですね。
そうよね。
ということで本当久々に行って久々に斜め側をこうダイヤル回して聞いていたら、
うん、
もうこのすごい独特の感覚があって、
うんうん、
もう HF の世界に入りたいななんて思ってるんですけれども、
うん、CQ40 だよ、
はい、40m ですね。
そうそうそう、
先ほど分かりました。三重県の曲が聞こえまして、
うん、
山形県とか、うん、FM だとなかなか届かないような、
まあ、FM というか、うん、周波数の問題なんで
430とかだとあんま届かないような、
うん、
遠い局とも話せるんだなと思うとこうすごいな、やりたいななんていう、とてもワクワクしましたね。
うんうん、
でも先ほども HF の世界に入りたいなんてことを言ったんですけれども、まだうちちょっとアンテナが立てられなくて、
はい、
で、まあ、HF はおじいちゃん家でやるとして、で今、うん、おじいちゃん家で無線機も今ちょっと申請したんで使えるんですけれども、
はい、
お家で430やるときにベランダからヤギアンテナでも出せばいいのかななんて思って。
ヤギ、ね、ね、まあ、確かにちっちゃなのあるけど、ね、
6エレぐらいの小さい、
そうね、5エレとかそんなの、ね、
うんうん、それぐらいでも十分、
自作とか、
自作して5エレ自作して、
うんうん、ということで、
はい、
ぜひぜひ小浜さんに教えてもらいながらヤギアンテナの自作をしたいなということで、
ヤギね、
いずれこんな企画をやろうかななんて思っております。小浜先生とふみちゃんのアンテナ研究会ということで、
先生っていうほど
笑っちゃった
ということで、まあ、皆さん交互期待ということで、
じゃあ何か作りますか。
そうですね、
うん、
アンテナを作って家でもちょっとした無線設備ができるといいかななんて思っております。で、最後になりますが、
はい、
ツイッターのご紹介、
はい、
これはですね、前回の放送で僕がお手軽移動地ってあったら教えてくださいねなんていうお話をしたのを覚えているでしょうか。
昔あった、
うんうん、
そう、そのことについていただきました、
はい、
いつもいただいているとしあきさん、ありがとうございます。高校生でも行けるお手軽移動地、通学定期で行ける範囲に川の土手とかないですか。私が高校生の時は FM ブルー湘南の送信所もある横須賀市竹山がお手軽移動地でした。土曜日の午後、竹山で個人局運用中、同じ高校の陸上部のグループと鉢合わせしたことが何度も、今となった懐かしい思い出です。 ということでいただきました。
竹山はね、昔いっぱい出てましたよ、あそこは出る。いっぱい、急遽できましたよ。いいとこなんですよ。小高い山なんだけどね、開けててね、よく飛ぶんですよ。
はい、まあ、僕自転車通学なのでね。
自転車通学ですからね。
ちょっと近所の川で。
川はちょっと
低いから。でもあれは低いですよね。
低いからね。
ということで、まあ探していこうかななんて思っております。ありがとうございます。引き続き番組ではメール、ツイッターを募集しております。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。Yahoo はヤンキーアルファホテルオスカーオスカーです。お待ちしております。ツイッターはハッシュタグ QSY785 でつぶやいてください。この後は小浜さんの自作のコーナーです。今日は何かな？おっと、その本は何でしょうか？お楽しみに。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作なんですけども、ちょっと自作の話をする前に活動報告を。
みんないいね、活動報告してね。奈良くんもしたしね。
ねえ、
うん、いいな。
実はついこの間ですね、山に登ってきたんですよ。
あ、登山趣味でした。趣味でしたよね。
いやいや、ちょっと待って、ね、あのね、みんな聞いてる人勘違いしてるかもしれないですけど、うん、そんな山登らないですから僕は。
でもあれ、息子さんの
よく山行ってた。あれ、丘かな、丘。
まあ、あの日和田さんはね、はい、お手軽に、
はい、
ですけども、今回はですね、
今回はね、
もうちょっと全然スケールが違うんですよ今回は。はい、立山、
すごい、
何メートルあるか知ってます？
いや、細かい数字まだ分からないです、
知らない、
僕も忘れたんですけど、まあ、大体3000メートルですよ、大体。
日本アルプスってやつですかね。
それとは違う、北になるのかな、日本アルプス。
富山ですか、これ。
富山ですね。長野と富山の、まあ、県境ですね。うんうん、行ってきました。
すごい。
はい、ついこの間ですけども。ということはこの番組は、うん、実は録音ということで。
そうなんです。
はい、そう、みんなひょっとしたら、うん、ハムフェアのことを今日言ってくるんじゃないかなと思って期待して、うん、もう何もダラダラ喋ってんのこの野郎とかと思ってるかもしれないですけども、そうそうそう、
ごめんなさい、
実は今日は
前日なんですよ、ハムフェアの。
24日です。
そうなんです、ごめんなさいね、
ごめんなさいね、明日とんでもないことが起こりますんで。
明日私たち出向きます。
出向きますんで。
時間ずれてます、ごめんなさい。
すいません。まあ、そんなことで立山、まあ、登ってきたんですけども、
はい、
登ってる間ですね、430の、無線機を腰につけまして、メインチャンネルずっと、うんうん、聞きっぱなしで登りました。最初ですね、小山っていうところに、まあ、室堂からずっと朝登ってきまして、うん、その時点でも昼だったんですけども、そこから大南山連峰をずっとこう縦走するわけですよね。うん、その途中に CQ がありまして、どっからだと思います？
富山で聞こえるところですよね。
はい、
富山だったら釣りエリアとかから聞こえたとか、そういうことで。大阪とか。
ああ、もっとすごい。
もっとすごい。もっとすごい。もっとすごい。
はい、6の沖縄。
あ、そこまではいかない。
そこまではいかない。
じゃあね、5。四国。
ああ、ちょっと、ね、山越えちゃうとダメなんです
か。あ、山越えないですか。山越えないとすると、4の裏側の山陰とか。
そうです。日本海のところがちょうど何も障害物がないんで、
開けてて、
島根の局がですね、コールを出してるのを、CQ 聞きました。で、せっかく無線機持ってるんだったら応答したらいいじゃないと思うんですけども、うん、実はね、とても応答するような余裕がなかったっていうことなんですが、何が起きてかっていうと、
はい、
子供と神さんを連れて立山の3つの山を縦走してまた室堂に戻ってくるというコースを考えたんですよね。僕もね、実はあんまりこのことについて関心があったわけじゃないんで、うん、まあ、神さんに言われたらそういうもんなのかと思って計画を立ったんですよ。うんうん、ところが朝8時ぐらいに出発してお昼の12時にその小山っていうところに着いた時に、ちょっと時間がかかりすぎるっていうことに気がついたんですよね。
なるほど。
うん、それでそこから次の大南寺山っていうところにこう移動した時に、うん、明らかに息子と神さんの歩く速度が落ちちゃったんですよ。うんうん、でその時点でもうちょっとこれは無理だから引き返そうっていう話をして、ちょうどその島根からの航路があったところですよね。
なるほど。
でもこれは無理だから引き返そう って言ったんだけど、まあ、計画を立てたのが神さんですから、うん、はい、あのここで引き返すということはその自分の立てた計画が
崩れると。
でそこから先の地図を見て、うん、まあ、一旦一番高いところに登ってるんで、そこから高いところに登るのはないんですよ。もうあとは下ることがほとんどなんで、下りだったらなんとか行けるからって。ところがもう登山やってる方は知ってると思うんですけども、下りも結構しんどいんですよ、これが。
しんどいよ。
そう。それでね、ずっともう、富士の折り立てに行って、雷鳥沢っていうところを下っていくんですけども、
はい、
あの下ってる途中でもう夕方4時から5時ぐらい。
あら。
で、やっと携帯が通じるところになったんで、山小屋に電話して、すいませんって、今ね、ちょっと雷鳥沢のところ降りてるんですけどって、とか言って、山小屋のお姉さんが、あんたら今この時間に雷鳥沢おるっちゅうことは、ひょっとして立山縦走したんかみたいな。子供連れて、そんなん無茶や、もうそんなん絶対無茶やとか言って、しかもこの時間で帰られへんやんか、どうすんのみたいな話になって、まあ、確かにね、あのもう絶対もうあのたどり着かないっていう時間で、うんうん、一応ね、実はね、遭難した時のことを考えてテントとかヘッドライトとか、うん、1日分余分の食事とか全部持ってたんですよ。
そうじゃなかったら今ここにいないもんね。
そう、今ここに生きて帰ってるってことは、うん、ちゃんと装備をしたんですよ、うん、
してた。
そう、それでいろいろとそういう装備を話して、うん、その装備だったら時間かけてでも下山できるからゆっくりと帰ってきなさいって言って、うん、まあ5時前に帰ってくる予定だったのが結果的にはもう8時過ぎですよ。でそこまでね、山小屋の主人が迎えに来てくれて、あんたらほんまにもう無茶しようなんで実際はね、もう13時間ぐらいかな、うん、朝の8時というものの、もうその前からずっとちょっとちょこちょこ歩いてたんでね、
それは辛いわね。
ちょっと辛いです、うん、あもうかみさんと息子はもう、うん、次の日ほとんど動けなかったですね。まあ、そもそもね、山頂で足が遅くなった時に荷物を僕がほとんど背負うことになっちゃったんですよ。
あら、
もう最悪でしょ。
あら、無線機なんか持ってこなきゃよかったと思ったね、じゃあね。
そうそうそう、それぐらいね、もうちょっと追い詰められてる状態で、とてもその応答するような余裕はなかったの、うん、そう。
聞こえてすごい嬉しいというのも、そういうことも半端で、
ね、もうそんなことで構ってる場合じゃない、ね、うん、もう
自分がどうなるか分からない、
分からないから、もう一歩でも先に行かないとっていう、うん、という、山の日の思い出でした。
はい、
皆さんも装備を大切に。
装備大切ですね、はい、ですいません、もうね、だいぶ時間が経ってしまったんですけども、うん、今回ちょっとお話ちょっとちょこっとだけしたいのはですね、トランジスタ技術、
はい、
9月号、
はいはい、
実は佐藤パーツさんの広告が載ってまして、うん、そこにうちら の、 あの QSY のこうマークもちょっと、
ね、CQC に続いてね、
そうなんです、
ま、カラーで載ってます。
カラー載ってるんですよ。
トラギはいいね、カラーだからね。
トラギはまだね、買ってくれる人多いんだと思うんです。
あのやっぱりエンジニアみんな買いますからね。
はい、いやでも久しぶり買いましたけど、
薄いね、
めっちゃ薄い。
昔のモービルハムやな、これ。
そう、学生の時買った時はもっと 2.5 倍ぐらい、結構ね、あったけども、もう
びっくりしたわこれ。
でですね、この9月号にですね、はい、電波超改造スペクトラムプロセッサー SDR 誕生、特集が組まれてるんですね。
なんか無線の本みたいですね。
あの実際中変えてる人見たら、あのトランジスタ技術には珍しくですね、名前の後にあのコールサインが書いてあったりするんですよ。
まれ、本当にまれ、
本当にまれですよね。
トラギではまれです。
ノリとしてはちょっと CQ ハムレディオみたいな感じなんですけどね、うん、それでですね、中にいろんなねキットが紹介されてます、
うん、
ですね、まあ紹介されてるんですけども、実は CQ 出版があの売ってたりするということで、
販売してるんです
買ってねっていうことなんですけども、
記事広告ですね。
はい、ここにあるのがまあ、いろんなねちょっと、
いいねだけどね、
結構たくさん載ってますね。
たくさん載ってる。エントリーナンバーワン、これロケットにこういう SDR の装置が入ってますよ。ホリエモンがやってるロケット、
民間の
、はい、あそこですね。あれのことが書いてあったりとかですね。あとエントリーナンバーナンバー2で、これでなんかCQ 出版が売ってるちっちゃなね SDR のラジオですね、受信のやつが載ってる。でこの中には実は受信だけじゃなくて送信もできるようなハードも紹介されてまして、
送信もできる、
送信もできる。でですね、 中読んでみるとですね、あの QRP の話についてちょっと話が及んでまして、あ、第2部スペクトラムステーション QRP SDR トランシーバーって書いてありますね。
トランシーバー、
はい、
いいな、
ワンチップマイコン SDR エントリーキット SDR3 ということで、まあ、これも確か、あ、これはね、これから発売予定で、これですね、キット頒布のお知らせということで、これからトランジスタ技術の方で頒布の準備をするということですね。他にもいろいろとこう載っててですね、その中のうち結構安いのが、こちら、ですね、このピタヤ、レッドピタヤ、ステムラブっていうキットがありまして、
なんか変な名前ですね、
はい、あ、もうだいぶね、もう4年ぐらい前からあるキットかな、もっと前かもしれない
ですけど、そうなんですか、
はい、クレジットカードぐらいの大きさしかないんですけども、ここにあの送受信のものがあって、こっちのローパスフィルターとかをつなげて、あの無線機を作っていらっしゃる方もいます。他もいろいろとありますね。レディオベリーっていうやつもありますね。これ日本のページは一つだけ見つかりましたけども、キットでこれもあります。レディオベリーですね。
ラズパイみたいな感じですね。
で、実際ラズパイが中にあの下の方に入ってて、上にあの HF の基板がついてるというやつですね。ということで、皆さん、あの、もし興味あったらですね、トランジスタ技術、9月号買ってください。
CQ 氏からスポンサーもらったんですか？
もらってないんですよ。もうね、スポンサーついてくれたら嬉しいななんて思いながらさて、曲なんですけども、
はい、
泳げたい焼きくん、
うん、
いきなり来ました。なんか思い出あります？
いや、子供の頃聞いたかなぐらいしかないですね。あとたい焼き屋さんで流れてたり、
はい、なんかね、あのこういう食べ物に擬人化されちゃうとちょっと食べるのが辛くなっちゃいますよね。
で、結構歌詞とか深読みすると残酷ですよね。
うん、残酷だね。ということで、そんなことを頭に思い描きながら皆さん聞いてください。
映画館ですね、
どうぞ。
ストーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせ、ご質問は
qsy785@yahoo.co.jp です。
遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
さあ、番組の中では奈良くんも、小浜さんも夏の思い出を述べてくれましたので、私もこの夏の思い出を述べたいと思います。アルトイドス出てきましたよね。この番組で何回も取り上げました。
超話題です ね。
まずいと言ってたおかしい。
そうでもないと思いますけどね、僕は。
意外に食べちゃいまして、ここに缶持ってきたんですけど、殻ですよ、全部食べちゃいました。
よく食べましたね。
よく食べましたよ。意外に食べました。アルトイドスで缶が開きました、
はい、
もしこれで無線機を作りたいなという方いらっしゃいましたら、このアルトイドスの缶プレゼントしますので、
お
ー、メールください。お待ちしております。
はい、それでは、次週は皆さんお待ちかね、ハムフェア特集ということで、
う
ん、
そうですね、うん、
明日実はね、行ってね、いろいろやってくるんだけどね、どうなるかね、楽しみですね。
まあちょっと時間はね、前後しちゃうんですけども、まあ、これを聞いてくださってる皆さんっていうのはもうすでに会ってくれてる方だと思いますのでね、はい、本当にありがとうございました。面白い番組これから作っていきたいと思いますんでね、お楽しみにしてください。それとカードいっぱい配りましたんで、またそれもちょっと楽しんでください。
カードね、
カードね、
今回はね、
QSY という
デザイン変わっていいカードでした、
ね、うん、
ありがとうございます。皆さん受け取っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後、音楽を聴いてお別れです。あ、そうか、今月は5回目だったんだな、 5週目だから3回目だったんだね、うんうん、今日はね、うんうん、 ということはもうすぐ来週放送が番組があるということですから、
来週ですよ、
楽しみですね。
また聞いてくださいね、うん、では曲紹介です。キャラバンという曲、ジャズなんですけども、演奏はデューク・エリントン楽団。もうビッグバンドのジャズ大好きなんです。聞いてください。あ、そうだ、奈良くんの部活の部長は聞いてくれてるのね。このジャズきっと楽しんでくれると思いますよ、はい、ではキャラバン聞きながらお別れです。皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。